请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。
こんにちは、この時間担当は早田です。さて、先週この時間では後半部分に韓国瑜高雄市長のリコールについてご紹介しました。韓国瑜高雄市長のリコール罷免が成立したということです。高雄市というのは台湾南部にあります大都市ですね。台湾では人口3番目の規模を持ちます都市なんですけれども、この高雄市で市長を務めていました韓国瑜さんがリコールされました。で、この韓国瑜さんですけれども、2018年に行われました高雄市長選挙で当選を果たしました。この高雄市長選挙は統一地方選挙の一環として行われたものですね。で、この統一地方選挙というのは台湾で4年に1回行われていまして、ちょっと総統選挙と総統選挙のちょうど間に行われる選挙なんですね。で、この統一地方選挙では台湾にあります22の自治体、県、それから市のレベルですけれども、22の自治体すべての市長を選ぶ選挙が一斉に行われます。で、また議員の選挙も行われるという非常に大規模な選挙なんですけれども、この時に高雄市長選挙に出馬しました韓国瑜さんが非常な人気を誇ることになります。非常に巧みな魅力的な弁舌で多くの有権者を引きつけることになります。で、韓国さんが出馬しましたのは統一地方選挙の中の高雄市長選挙ということで、一つの自治体の市長を選ぶ選挙だったんですけれども、この韓国瑜人気、韓国瑜ブームというのが台湾全体に広がりました。高雄市の人たちだけではなくて、台湾全土の人がこの韓国瑜さんに魅了をされることになります。で、韓国瑜さんというのは現在の最大野党の国民党に所属する政治家ですね。国民党というのは戦後長く台湾の与党を務め、その間いろいろな歴史的な功罪が問われるわけですけれども、その後一旦政権は2000年に民進党に移ります。民進党の陳水扁政権ができ、そして2008年ですね、陳水扁総統が2期務めた後の選挙で馬英九総統が誕生しまして、国民党に再び政権が戻ることになります。で、この馬英九総統の政権が2期続いた後、2016年の総統選挙で蔡英文総統が誕生し、民進党が再び政権を獲得することになります。台湾では非常に長い与党の経験があるわけですけれども、この国民党は現在は最大野党ということで野党に転落しているわけですね。しかしこの国民党には幅広い支持層がまだ残っているんですね。で、この支持層をかきたてたのがこの韓国瑜ブームだったわけです。で、韓国瑜さんのこの大人気にあやかりまして、台湾各地で国民党、最大野党の国民党が善戦をするという形で、この統一地方選挙では国民党が歴史的な勝利を収めることになります。この韓国瑜ブームの勢いに乗った形で、で、また一方では韓国瑜さんを支持する非常に熱烈な支持者の人たちがいまして、こうした人たちに後押しされた形で韓国瑜さんは今年1月11日に投票が行われました総統選挙に出馬することになります。で、高雄市長にですね、2018年、これは11月に投票が行われた選挙ですね、それから間もなくこの総統選挙に出馬するということになりますとですね、一体高雄市長としての任務どうしてくれるんだということに、これは市民の方からはそういうことになるわけですね。で、2018年の末に市長に就任するわけですけれども、総統選挙はですね、その1年ちょっと後ですね、2020年の1月11日に投票 票が行われるわけですね。ですからもう2019年に入りますと、まずそれぞれの政党で候補者選びが行われます。で、本格的な総統選挙に入っていくわけですけれども、まあ、そうしますとですね、高尾市長の職務を十分に務める間もなくこの総統選挙に入っていかなければならないという状況になってしまうわけですね。ですから、地方の市長に当選した人が、まあ、しかもですね、1期目ですね、初めて当選したわけですけれども、まあ、そうした人がですね、次の総統選挙に出馬するということは、これは台湾ではタブーですね。で、これは一種の禁じ手なんですね。で、台湾では総統選挙に出馬する場合、元のポストですね、高尾市長、この場合はそうなんですけれども、高尾市長を辞任しなくても総統選挙に出馬することができるというのは、これルールになってるんですね。これはまあ法律で定められています。で、韓国瑜さんの場合は、高尾市長を辞任せずにそのままですね、高尾市長として総統選挙に出馬するという形を取りました。で、これはですね、考えてみると当然といえば当然で、韓国瑜さんであって初めてですね、この高尾氏の姿勢を民進党から、これはそれまで20年間民進党が市長を務めていたわけでして、それをですね、国民党に取り戻すことができるというのは、韓国瑜さんだったからだということができるわけですね。で、台湾のルールでは地方の市長が任期2年を過ぎていないときに辞任した場合は再選挙ということになっています。で、再選挙した場合国民党が勝てるというのは、これは保証の限りではないわけですね。で、また2年を過ぎて辞任した場合はどうなるかといいますと、これは中央政府が代理を派遣してくると、その間ですね、残りの任期を務める代行を派遣してくるということになるわけなんですけれども、そうしますと中央政府は民進党ということで、まあ、民進党の息のかかった人が派遣されてくると、代理として派遣されてくるということになりますね。まあ、なぜ高尾市長を辞任せずに総統選挙に臨んだかということで批判はされますけれども、まあ、そのあたりの事情というのはですね、わからないわけではないわけですね。まあ、このようにかなりの無理をして総統選挙に臨んだ韓国瑜さんですけれども、この韓国瑜さんが国民党の公認候補に選ばれるまでに党内予備選挙が行われたんですけれども、この党内予備選挙に立候補して公認を得られなかった人が国民党から分裂して、まあ、自主的に独立した候補者として出馬しようと試みまして、まあ、最終的には出馬しなかったんですけれども、まあ、そのために国民党の内部がですね、バラバラになるという状況が発生しました。で、この自主的に出馬しようとした人というのは、公開精密鴻海という台湾最大の企業グループですね。その創業者であります郭台銘さんという人ですけれども、まあ、こうした状況の下で韓国瑜さんは総統選挙に臨むにあたってもですね、非常に苦しい立場に立たされてしまいます。で、結果としてはですね、まあ、これはおそらく国民党の全面的な支援は受けられなかったというふうに考えてもいいと思うんですけれども、さらに高尾市長選挙の時のような強烈な韓国瑜ブーム、フィーバーというのは再び巻き起こすことができなかったんですね。ということで、結局蔡英文総統にこの総統選挙では敗れまして、韓国瑜さんは落選します。蔡英文総統の得票数は800万票余り、韓国瑜さんの得票数は500万票余りという結果でした。しかしですね、韓国瑜さんも500万票余りの得票を獲得しているわけですね。で、この意味が何なのかということを、やはり考えてみないことには台湾の社会というのは理解できないだろうということですね。で、これも先週お話をしたところですけれども、まあ、これに続いてですね、1月11日の総統選挙が終わった後、韓国瑜さんに対する、まあ、罷免投票の動きが具体化しまして、そして6月6日に投票が行われました。で、この罷免投票ですけれども、これ民進党が発動したわけではないんですね。国民党と敵対します政党であります民進党が発動したことではないんですけれども、この この投票の直前になりまして、民進党はですね、中央常務委員会でこの投票にみんなが行くように呼びかけました。ということがですね、この罷免に賛成しましょうということなんですね、民進党としては。で、この罷免投票にあたりまして、韓国瑜さんの方はどのように対処したかと言いますと、自分を支持してくれている人、つまり罷免に反対する人、リコールは反対だという人についてはですね、投票に行かないようにという呼びかけを行ったんですね。ですから、この罷免に反対する人はほとんど行かなかったと。この罷免リコールに賛成する人だけ投票に行ったということになりますね。で、結果はですね、高雄市の今回の有権者数は229万9981人になったんですね。で、罷免リコールに同意した人は939,090人という数でした。で、反対は25,051人ということで、これ桁が違うんですけれども、この罷免投票の成立についてはですね、有権者総数の4分の1が賛成して成立すると。で、反対よりも賛成が多かった場合成立するというルールになっています。で、この939,090票というのは、この両方ですね、有権者総数の4分の1、そして賛成が反対よりも多いという、この2つの条件をクリアしたということで、罷免リコールが成立することになったわけです。この韓国瑜高雄市長のリコール罷免については、先週もこの時間でご紹介をしたんですけれども、要はですね、この韓国瑜高雄市長の罷免の原因というのが、韓国瑜高雄市長がいわゆる親中派ですね、中国大陸に親しい立場を取る政治家だったからだという説明が多くなされていました。で、これは日本のメディアもそうですし、個人で意見を発表する人もそうですけれども、ほとんどこの説明一色だったんですね。実はこれは違うんじゃないかということを先週のこの番組でお話をしました。で、これに対しまして、あるリスナーの方から感想をいただきまして、これがですね、ちょっとお叱りをいただく形になりました。で、これをご紹介していきたいと思います。お便りをくださいましたのは、山田光雄さんという私たちの古くからのリスナーの方です。この山田光雄さんの了承も得ていますので、その内容をですね、ご紹介させていただきたいと思いますけれども、このように書かれています。今週の同番組は分析の点で不十分でした。菅市長が新中共、つまり中共、中国共産党ですね、新中共というだけで罷免されたのではないことは確かで、番組中でまず日本の論調に見られるその単調さをとがめられておられたのは正告を得たものでしたが、その後の分析、影響などに関する言及が少ないように感じられました。菅氏の市長罷免に賛成する投票が、同氏が総統選挙時に同地で得た得票よりも32万以上も多かった、比率で言えば5割増しというのは、民主主義国家の政治史上においても稀な事象でしょう。その点で総統選での菅氏の得票数や罷免投票の棄権者数など、奇形が反証として挙げておられた数値は説得性の乏しいものであったと思います、という内容なんですけれども、山田さんどうもありがとうございます。で、山田さんのおっしゃる通りでして、先週のこの時間で紹介しました高尾市長、韓国さんの罷免の話題ですけれども、確かに私の方の分析は少なかったと思います。で、時間もなかった関係で、大体のですね、大雑把なところだけしかご紹介しなかったんですけれども、実はこの問題非常に深いものがありますね。台湾を理解するための一つのテストケースとしてですね、これはもう少し深く掘り下げなければいけないというのは、もう本当におっしゃる通りですね。ということで、この山田さんのお便り、もう少し続けさせていただきます。ここからは山田さんのご意見ということになりますけれども、8日のニュースの主題で奇形が報じられた蔡英文総統がこの結果を受け、この事実は全ての政治家にとって最大の警鐘を鳴らしたものだと語ったことは、蔡総統自身がこの数字に驚愕し、かつ恐ろしさを感じたことを表した発言だったと思っております。中共の支配者にとっては、あるいは意味もっと切実深刻だったでしょうが、小生は 最近陳菊市政以来の高雄市の低迷傾向に対する市民の絶望感が、菅氏に対する異様なまでの期待とその業績に対する失望として現れたと考えておりますが、菅氏を持ち上げながら今回の惨敗に至る過程で事実上手をこまねいているしかなかった国民党の動きについて、番組中でほとんど触れているように感じられなかったのは非常に残念です。これは政治的な国民党の将来のみならず、国民党統治下で教育を受け、その影響のもとに生きている台湾、特に本省人の人々にとっても、そしてあるいは小政治氏にとっても重要な問題であると考えるゆえんであります。連戦馬英九指導下の国民党から脱皮できるのか、今後の同党の動きについて細かくご紹介いただきたくお願い申し上げますと、山田さんはこのように書いてくださっています。山田さんは現在の最大野党の国民党に非常に強い関心を持っていらっしゃるようですね。で、国民党というのは現在は最大野党、野党ですけれども、まあ、戦後非常に長い間台湾の政権与党だったわけですね。ということで国民党が台湾社会に与えてきた影響というのは非常に大きなものがあるということでですね、まあ、これが台湾で今後どのようになっていくのかということについて関心を持っていらっしゃるようですけれども、これはですね、確かに台湾社会にとっては非常に大きなですね、一つのテーマということになりますね。で、また今回の韓国瑜さんの罷免投票リコールの成立についてこのような意見も述べていらっしゃいます。罷免票が予想以上に伸びたことについては、これに加えて南部での国民党の分裂傾向が大きく影響していると思っています。王金平をはじめとする南部国民党と動向について最近ではあまり論じられていないようですが、この影響下にあった人々の相当数が短期間のうちに菅氏への期待と失望の間を揺れ動いた。最近の国民党の特に南部台湾の実情に対する無策ぶりに対する国民党の伝統的支持者である市民の絶望感が、菅氏に対する異様なまでの期待とその業績に対する失望として現れた。そして今回は菅氏の主張した危険ではなく逆に罷免票として積み上がったと解釈いたします。したがってこれは当然ながら直ちに与党陣営への支持票につながるものではないと考えます。山田光雄さんはこの国民党内部ですね、特にこの南部の方の国民党勢力、これ独自のものがあるということを指摘されていますね。この動きが今回の韓国瑜高雄市長のリコール罷免につながったという考え方なんですね。で、実はこれはですね、確かにそういう面がありまして、実は2018年の高雄市長選挙で韓国瑜さんが当選した時にですね、この王金平さんですねという国民党の政治家がありまして、これは国民党が今回政権を失うまでは国会議長にあたる立法院委員長というポストを務めていた人ですね。これ長年務めてきた人ですけれども、この王金平さんは高雄選出ですね、もともと高雄選出の立法院国会議員だったわけですけれども、この王金平さんが必ずステージの上に韓国瑜さんと一緒に立ちまして、まあ、ちょっと見るとですね、いかにもこの自分が韓国瑜さんを後押ししているんだ、キングメーカーなんだといったような、まあ、素振りを見せていました。韓国瑜さんの高雄市長当選というのはこの、まあ、山田さんが書いていらっしゃいます南部国民党ですね、王金平さんを中心とするこの南部の国民党勢力の後ろ盾、バックアップが非常に大きかったというふうにも考えられます。ところがですね、この総統選挙、その次に総統選挙ですね、今年4月11日の総統選挙ですけれども、この王金平さんというのはもともとこの総統選挙に出馬したいという意思を表明していたんですね。しかし王金平さんは、まあ、おそらくさまざまな要因からこれは無理だと判断したようでして、総統選挙の公認候補選びの国民党の予備選挙には出馬しませんでした。で、その予備選挙で韓国瑜さんが公認候補に選ばれるわけですね。で、この時に公認に選ばれなかった人が、まあ、先ほど紹介していますけれども、公開精密本杯の創業者であります郭台銘さん、 英語名はテリー・コーさんと言いますけれども、この郭台銘さんなんですね。で、郭台銘さんと言いますと台湾の最大の富豪ですね、まあ、お金を持っているわけですから選挙資金も十分だというふうに考えられます。で、この郭台銘さんと王金平さんですね、元国会議長の王金平さん、そして現職の高雄市長の柯文哲さん、この3人がこの総統選挙で組もうとしますけれども、最終的にこの組み合わせは失敗に終わります。まあ、おそらく誰が総統候補になるかということ で、 ですね、意見が折り合わなかったというふうに考えられていますけれども、まあ、結局王金平さんは総統選挙に出馬することはありませんでした。で、総統選挙の間ですけれども、まあ、王金平さん、国民党の政治家、国民党に所属しているわけですから、国民党が公認候補に選んだ韓国瑜さんを応援するというのが当然なんですけれども、王金平さんはこの選挙の中で韓国瑜さんに対する支持は全く表明しませんでした。その後、今回の韓国瑜高雄市長の、まあ、リコール罷免投票ということになるわけですけれども、この投票にあたりまして、まあ、王金平さん国民党所属であって高雄市長選挙の時にですね、韓国瑜さんを推したということですから、まあ、ぜひですね、韓国瑜さんを支持する発言を行ってほしいと。まあ、つまり韓国瑜さんのリコール罷免が成立しないようにですね、呼びかけてほしいという期待はあったんですけれども、結局最後までですね、まあ、そうした発言一切しませんでした。これがどうしてなのかということはですね、本人の口から語られることはありませんけれども、この高雄市長選挙、そして総統選挙への流れを見てきますとですね、まあ、王金平さんが一体どのような考えなのかというなんとなく想像できないわけではないわけですよね。そうすると韓国瑜さんは台湾南部の土着的な国民党勢力の支持を失ってしまうということで、国軍奮闘になってしまうわけです。で、それをですね、中央の国民党が支援したかというと決してそういうわけではないですね。まあ、当然いろいろ発言はありまして、この罷免リコールを阻止しようという呼びかけはあったんですけれども、じゃあ具体的に何かをしたかというと、そういうわけではないですね。まあ、皆さんの関心が新型コロナウイルス感染をどう抑制するかということに集中していたということもありますし、またそのためにですね、大きな集会などを行うことがかなり難しい状況にあったということも、まあ、あるにはあるんですけれども、国民党の中央もですね、特に大きな動きは見せませんでしたし、韓国瑜さん自身もですね、支持者には投票に行かないようにと呼びかけたにとどまっています。で、台湾にはこの政治風土で北と南に大きな違いがあるということが知られています。で、台湾の北部、これはもともとですね、国民党勢力が強かったところで、台湾南部は、まあ、現在そうですけれども民進党が非常に強いところなんですね。で、なぜこのような違いが生まれたのかということになんですけれども、まあ、台湾で長くですね、政権を維持してきました国民党、この政党というのは中国大陸から台湾に渡ってきた政党ですね。ということで、国民党の中には中国大陸から渡ってきた人たち、まあ、いわゆる外省人と呼ばれる人たちですね。で、その外省人とその子孫ですね、が非常に多く含まれています。今回高雄市長を罷免された韓国瑜さんも外省人ですし、前の総統蔡英文さんの前の総統の馬英九さんも外省人にあたります。で、一方で、外来政権であります国民党、まあ、台湾で、勢力を維持しようということになりますと、まあ、当然台湾の人たちを取り込まなければいけません。もともと台湾に住んでいた人たち、これを本省人と言いますけれども、この本省人の人たちも国民党の中に入ってきまして、そして、だんだん力をつけてくるわけですね。で、この外省人が多いのが台湾の北部ですね。で、本省人が多いのが台湾の南部ということで、もともとこの台湾というものに対する意識の違いというのがあるわけですね。まあ、つまり自分は中国大陸から来た人間であるという人たちと、自分たちはもともと台湾に住んでいる人たちだという、まあ、そういった2つの種類の人たちがいるわけですけれども、この台湾南部はその後者ですね、もともと台湾の人間であるという意識を持っている人たちが多いと。で、そういった人たちは一部は国民党に入っていくわけです。で、その一部はですね、その後成立しました民進党という政党に合流していくという形になるわけです。ということで、 最大野党の国民党、以前長く台湾の与党であった国民党ですけれども、北部と南部では勢力基盤がかなり異なっているということになるわけですね。その台湾の南部の代表的な都市であります高雄に韓国瑜さんという外相陣がやってきて市長選挙に出馬するわけですね。普通ですとなかなか当選するという期待が持てないんですけれども、それが当選してしまうわけですね。でそこにはですね、この南部の国民党勢力の強力なバックアップがあったということは間違いないわけですね。これは韓国瑜さん自身の個人的な魅力というのもあったんでしょうけれども、それ以外にですね、非常に現実的な政治勢力の間の闘争といいますか、南部でのですね、民進党と国民党の争いということも視野に入れなければいけないということですね。でこの点を見ますとですね、ここはもう完全に親中派であるとか親中派でないとかということとは関係がないということになるわけですね。この韓国瑜高雄市長の罷免リコールについてはですね、いろんなことがあるんですけれども、この中で一つ気になることがありますのでご紹介したいと思います。それはこの罷免リコールが決まった後、韓国瑜さんの支持者の間ですね、これ非常に熱心な支持者の集団があるんですけれども、その人たちの間でですね、今回のこの罷免投票は不正が行われたんじゃないかという話が伝わったんですね。この投票の集計の不正については、韓国瑜さんが敗れました総統選挙の後にも広がっていたんですけれども、今回もやはり同じように広がりました。ただしこれまでその不正の証拠が上がっているわけではないわけですね。で今回もやはり同じように不正が発生したという話が広がったんですけれども、一つはですね、やはり中央政権を握っている国民党は全てのですね、選挙資源も握っているということで、不正を行うのは簡単だろうということなんですね。これは想像の範囲に過ぎないわけですけれども、もう一つはですね、高雄に多くの青年たちを移住させて、つまり席をですね、高雄に移させて、で韓国さんの罷免に賛成する投票を行わせたというものなんですね。その数50万とも70万とも言われまして、この数の人たちが高雄に席を移したために韓国さんが罷免されたと、リコールされたということなんですね。でこれが本当か嘘かと言いますと、おそらく全くの嘘なんですね。と言いますのは、この台湾の選挙関連の法律では、この罷免投票が行われましたのが6月6日ですね。ですからそれから遡って2月6日以前に高雄に席を移さなければ投票権はないということになるんですね。でそんなにたくさんの若い人たちが高雄に席を移したのかどうかということなんですけれども、2月6日以前ということになりますと、1月までには席を移していなきゃいけないということになりますけれども、昨年ですね、2019年の6月から今年2020年の1月に高雄の人口ですね、純成長率、これ増えたのと減ったの、これ差し引きしての成長率ですけれども、2689人なんですね。でどっからこの50万人あるいは70万人増えたという話が出てきたのかということでですね、これさすがに政府の方もそうした事実はなかったと表明しています。で確かにですね、この罷免投票にあたりまして、非常に多くの若い人たちが台湾新幹線、高速鉄道ですけれどもに乗りまして、退去してですね、高雄に押しかけているんですね。で、この人たちを見るとですね、確かに多くの人たちが高雄に席を移してたんじゃないかというふうに考えられますけれども、こうした人たちはですね、もともと高雄の出身の人だったということになるわけですね。で高雄市の有権者総数を見ましても、2018年の高雄市長選挙の時は228万人余りですね。で今年1月11日に投票が行われました総統選挙ですね、2020年1月ですけれども、229万人余りですね、ちょっと増えてますね。で今回6月6日に投票が行われました韓国瑜高雄市長の罷免投票、リコール投票ですけれども、 229万票余りで、総統選挙よりも実はちょっと増えているんですね。数百人増えているという形で、まあ、人口がですね、長期的に減少傾向だった高雄としてはここに来てですね、ちょっと増えているんですけれども、50万人70万人といった数字はどこにも出てきていないわけですね。まあ、台湾のこうした選挙政治にはこのフェイクニュースというのがですね、飛び交うというのがこれは常なんですけれども、これは台湾の政治風土に対しては非常に大きな問題として、まあ、今回もそうしたものが出てきたということですね。この韓国瑜高雄市長の罷免リコールにつきましてはまだまだいろんな話がありますけれども、今日はこのあたりで。この時間担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。